います。キリストには変えられません。世の宝もまた富もこの方が私に変わってしまう。
ここで分け合う言葉をどうか主を祝福してください。あなたがどうか聖霊を送り、一人一人の心に語りかけてください。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。
アーメン。
アーメン。ひとしずくの方で幕を取り除くっていう A.W. トーザの神に乾いてっていうか、パスートブガードっていう翻訳を今出してますね。そしてちょうど幕を取り除くというところなんですけども、今日はそのことについて少し分け合いたいと思います。実際にね、その御言葉から直接学んだらいいと思うんだけれども、これは神との親しい交わりのことを言ってますよね。私たちはますますこの体験というのをね、神と親しく交わる、神以外に頼ることを持たずに、神ご自身に私たちの心の内に宿っていただく、そういう交わりを主は求めておられると思うんですね。今、これから通過するかもしれない大変なこと、未知な経験っていうのはね、皆それぞれあると思うんですけど、また今本当に病気で大変な時とか、いろんな人間関係で抱えている問題とか、まあそれぞれいろいろな試練を通過するんですが、神様は愛のうちにそれを許されますよね。で、その時、イエス様は私たちがイエス様のところに、どうぞこの状況を助けてくださいって寄りかかる。そして、まっすぐにイエス様のところに行く。 これを主は望んでおられると思うんです。ただその際に私たちが神を遠く感じてしまっている、自分の祈りなどを聞いてもらえないとか、あまりにも自分が罪深く感じて、神は聖なる方だから私の声などを聞いてくれないだろうと思ってしまう、そういう誘惑があるかもしれないけれども、でもそうした幕を取り去るっていうかね、神様と私たちの間のベールを取り除いて、そして主に近づくっていう、そういうことが必要なんだっていうことを A.W. トーザーさんは言ってますよね。イエス様が十字架で最後の息を引き取られた時に何が起こったかっていうと、神殿の幕が真っ二つに裂けたんですね。これは人が裂いたんじゃなくて神様が裂かれた。マタイの27章の51節、そこで神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたってあります。これは至聖所に入っていく、奥の方に入っていく、こう仕切りがありますよね。至聖所には大祭司が一年に一回だけ入っていける場所です。だから本当に聖なる場所で、誰もそこに入っていけないですね、他の人。で、他の時に。そうでないと神に打たれる。いや、なぜならそこは聖なる場所で、神が宿っている場所だから。でも、そういう聖なる場所なのに、幕が裂けたわけです。つまり、神は、私は聖なるものだから近づくなっていうんじゃなくて、あなたたちを招き入れます。私のもとに来なさいって言ってることですね。ご自分で裂いたんです。ご自分で裂いた。ちょうどイエス様の体が裂かれた。十字架で。そして血が流された。そして命が絶えた時に幕が裂けたんです。どうしてかっていうと、私たちは罪深くて、その罪が神との関係を妨げてるんだけど、イエス様がその罪をあがなってくださったね。だから私たちは汚れたものだから聖なる場所に行けない、聖なる神に近づけないというんじゃなくて、私たちの罪をあがなってくださったわけですよね。罪のために死んでくださった。神の愛する一人子が命を懸けて、その血を注いで、私たちを清めてくださったんです。罪の許しに預からせてくれた。それで、もう神との隔てがない。罪による隔てがない。私たちも聖なる神のことをしてもらえたんです。だから幕が裂けたんです。だから、私たちに、この神様の子、イエス・キリストが、天のお父様、私の父と言っているその関係を私たちも持てるようになったわけ。だからもうよそ者でなくていいんです。私たちはイエス様の血によって天のお父様と呼べるようになったわけ。これ素晴らしいですね。でもどういうわけか、なかなか神の子とされた者たちが天の父のもとに行かない。私たちが元信仰に立って、神がこれだけ愛してくださったんだから、私たちは主のもとにもっと行こう、主に嘆願しよう、主と交わろうということになかなかならない。これというのは何がまだそこに幕が降りているのか、まだどんな幕があるのか。神の側からは幕が取り去られたのに、私たちを神から遠ざけてしまう幕がそこにあるということを言ってるわけですよね。で、それを取り除こうではないかと言ってるわけです。ヘブルの4章の16節にこうあります。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないかってわけね。時期を得た助け、今こういう助けが必要です。だからお願いします。これはもちろん恵みですよね。私たちの救われたの、罪を許して 神の子としていただいたこと、つまり救われたことっていうのは、恵みによってですよね。さらにまた、恵みによって、神の子とされて、受け入れて、いただいているというのが恵みです。その恵みを受けて、私たちは神様の御前に臆することなくです。はばかることなく、ためらわなくていいわけです。神の子として、あなたはもうこっちに来ていいんだよ。私のそばに座っていいんだよ。そう言ってくださってるわけです。だから、私たちは今、切羽詰まってる必要とか、こうしていただきたいこと、主に申し上げればいいわけです。そうすると、主はそれに対して答えてください。そうした親しい交わりしたいんです。例えば、誰かがお客さんとして自分の家に来たときに、まあ、こう自分の寝室ってなかなか入ってこないですよね。でも、その寝室にまでも、どうぞここが私の寝ているところですって言って、見せてくれるって言ったら、本当に身内の人でしょ。神様もご自分のおられるところ、本当に奥の間っていうか、そこの幕をザバッと裂いてあげる。イエス・キリストが十字架にかかって死なれた時に、ご自分で引き裂いたんです。あなたたちと私の間を隔てるものはもうないんだよって言って。神様はそれだけ私たちのことを深く愛していてくださっているわけですよね。この交わりのために、イエス・キリストはこの地上に来て、そして罪の贖いのためにやってきてくださったわけですよね。ヨハネ第一の手紙の一章をちょっと見たいと思いますね。一章の三節、四節。私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせる。それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりとは、父並びに御子イエス・キリストとの交わりのことである。これを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためである。私がイエスから聞いてあなた方に伝える訪れはこうである。神は光であって、神には少しの暗いところもない。神と交わりをしていると言いながら、もし闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって、真理を行っているのではない。これ第一ヨハネの一章の三節から六節まで読みました。私たちが救われても、また私たちの側に主の聖霊を悲しませることがあるなら、私たちは真理のうちに歩いてないことになりますよね。神との交わりがあるなら、私たちは光の中を歩き続けることになります。でも、私たちは肉を持っているので、時々、主が望んでいないようなものの考え方をしたり、語ったり、そんなことをして、主を悲しませてしまうわけです。でもそうした時に、私たちは、イエス様のところに行って、告白すると、許してくださるということを書いてますね。もう少し読みますね。じゃあ、7節からいいですか。
しかし、神が、光の中にいますように、私たちも光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ち、そしてイエスの血がすべての罪から私たちを清めるのである。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてください。もし、罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とするのであって、神の言葉は私たちのうちにない。
そうですよね。私たちは、本質的には、アダムの時に人類に入ってしまった罪、もう本質的に本当に罪人ですよね。それが罪が入ったって、いう状態です。でもそれからイエス・キリストの血が私たちを許してくださる。でもまたこの地上を歩くことによって私たちはあれやこれやの間違ったことをしてしまいます。まだ肉のうちにあるんでね。それで、それを 告白し続ける必要があるわけ。またやってしまったって言ったら、まあもうしょうがないやっていうんじゃなくて、そのことを主に告白し続けるわけです。だから、イエス様が足を洗ってくださいましたよね。でも、ペテロが頭も手も洗ってくださいって言ったときに、いや、あなたはもう全身清いんだから、全身洗う必要はないって言ったのはそういうことです。私たちが足はこう旅をするたびに、こう、特に昔の人は靴ではなくて、草履みたいな、サンダルみたいなものを履いてたと思うんですけど、そういうものでずっと旅をすると足が汚くなりますよね。だから、お客さんをもてなすときに足を洗ってあげるとか、そういうことの風習があったみたいですけど、イエス様はそれに例えて、足を洗わなければ、あなたと私の関係はなくなるって言ったんですね。それでペテロは頭と手も洗ってくださいって。いや、全身、あなたはもうすでに清いんだから、全身を洗う必要はないって言ったんです。つまり、私たちがクリスチャンになったからって言って、もう罪を完全に犯すことはないということではない。的を外すことよくありますよね。主が望んでないようなことを考えたり、また気づかないで思い込んでしまって、間違ったことをずっといつまでも考えていることだってある。まあそれも神の思いではないことをずっと考えて思い込んでいたということも、ある面では罪なわけです。でも、それ気づいたときに、主に、それを告白する。そうすれば、神は真実で正しい方だから、その罪を許してください。なぜならそのために死んでくださっているわけだから。私たちがこう一番気づかないものっていうのは、私たちのうちにある、独善とか、独り善がり、プライドとか、人と比べてしまったりとか、いろんなことありますよね。なかなか落ち着いて考えないと気づかない。でも、それらの罪によって、自分たちの主との関係っていうのが妨げられている時っていうのはよくありますよね。主は、私が与える平安は、この世が与えるものとは異なるって言ってますよね。この世は、すべてが揃っている、すべてがうまくいっているから持っている平安。でも、この神とのつながりから来ているこの平安っていうのは、どんなことが起こっても、神が私を支えていてくださっている。神は私を決して離れない。何かが起こっても、それは私の益のために主がしてくださる。だから心配ないという。そういう平安ですよね。だから、絶えずそこのところに立てるように、私たちが自分から励んで、主の喜ばれないことって、それを捨てていく。それが、せっかく神様の側から幕を破ってくださったわけだから、私たちが神様との関係を隔ててしまうような、そうした罪っていうのが、自分たちの心に入らないように絶えず見張っている必要があるし、万が一そういうふうになっても私たちは許してくださるイエス様がいるので、自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方であるから、その罪を許す、ね、許してくださると言ってますね。そして全ての不義から清めてくださるんです。素晴らしいですね。その不義から清めてくださる、ね、これはそのためにイエス様が血を流して犠牲を払ってくださったわけですよね。どれほど主が私たちを愛してくださっているかということですよね。主を感謝します。